ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月20日、林内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は、総理大臣官邸において特定失踪者家族会、北朝鮮による拉致の疑いを排除できない失踪者家族有志の会らと面会しました。本日はその際の林大臣の発言及び特定失踪者家族会の今井秀樹会長の発言をご紹介します。まず林大臣の発言をお聞きください。
皆様の要請を今しっかりと受け取らせていただきました。大沢さん、吉見さん、竹下さん、佐々木さんには昨年12月、大臣を拝命して直後にですね、お会いをさせていただきました。また今井さん、には昨年12月にお電話でお話をさせていただきましたが、お目にかかるのが今日初めて。また上村さん、高野さんにも初めて、12月にお会いした際にも皆様からさまざまなご意見を、伺いました。その際本をいただきましたが、ただいまも言えない、お帰りも言えない、この本だと読まさせていただきました。一日も早い再会を待ちわびる皆様の切実な気持ち、しっかりと受け止めさせて、2002年に5人の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の帰国も実現していない、これは本当に痛恨の極みでありまして、誠に申し訳なく思っております。そうした中、大変小さなことではありますけれども、今年4月に、拉致問題に関する政府のパンフレットを書いてさせていただきましたけれども、そこではですね、皆様からご意見をいただいた、これを踏まえまして、拉致の可能性を排除できない事案に対する取り組みについて項目、これ新たに、設けさせていただきました。引き続き、皆様に寄り添った会議を務めていただきたいと思っております。今月11日に国民大会、大集会が開催されました。そのように岸田総理からですね、これまで日朝間に長年にわたって存在してきた相互不信の殻、これを破る必要があり、諸懸案の解決という決して容易ではない課題に取り組むためには、やはりトップ同士が殻を割って率直に話し合えるような関係をまずは構築して、これは極めて重要だ、こういうふうな考えを示されたところでございます。また岸田総理はこれまでも北朝鮮との間の諸懸案の解決に向けて首脳会談実現すべく、総理直轄のハイレベルで協議を進めていくと、こういうふうに述べられております。私も引き続き、総理の指示の下で、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い国民の実現に向けて全力で果断に取り組んでまいります。今月の28日でございますが、北朝鮮向けラジオ放送のふるさとの風、潮風で放送するための私のメッセージを収録して、私自身が直接北朝鮮に囚われている被害者の方々に向けまして、ラジオを通じて呼びかけを行う予定にしております。調査会の皆様におかれましても、その際にもご足労いただくことになりますが、 あらかじめよろしくお願いいたしたいと思っております。本日お伺いする皆様のご意見や思い、私は責任を持って総理にお伝えいたしたいと思っておりますので、ぜひ忌憚なくお話をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
続いて、特定失踪者家族会の今井秀樹会長の発言をお聞きください。
岸田首相は拉致認定者および拉致の可能性を否定できない全ての被害者を必ず救い出すと公言しています。特定失踪者の家族とは未だに認断が叶いません。会えない理由はどういう理由で会えないのかお聞かせください。北朝鮮のキム・ユギョン氏は日本に対し拉致は解決済みだと言っています。核ミサイルは北朝鮮の自衛権の問題だから日本は口出しすべきではないと釘を刺しました。これでは当分両国のトップ会談は期待できません。政府は平成18年特定失踪者のから松本京子さんを認定しました。その後拉致認定は一切していません。特定失踪者問題調査会には拉致濃厚者全員の資料があります。早急に認定に取り掛かってください。拉致は北朝鮮が決める。拉致認定は日本政府が決めるものです。アメリカにはアメリカのアジェンダがあります。日本にも拉致解決というアジェンダがあります。よろしくお願いします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
約24年ぶりに北朝鮮を訪問いたしました。ロシアのプーチン大統領は6月19日に金正恩総書記と首脳会談を持ちまして、そして、ロ朝、ロシアと北朝鮮の間の包括的戦略パートナーシップ条約という新しい条約を締結いたしました。全部で23条からなるこの新条約は、実は内容を見ると2000年2月に採択されました、ロ朝間の親善条約と、大きな差があるわけではありません。ただ第3条と第4条、2つの 条文が軍事に直接関係する、内容になっていたところが特徴であった。これが新しいところであると言っていいかと思いますし、またその軍事に直接関わる条項が出てきたのは1961年7月の北朝鮮と旧ソ連との間の条約と同じようなことであったと言っていいかと思います。今回の条約の特に重要だというのは第4条のその軍事に関わるところでありますが、これは双方のうちの一方がですね、武力侵攻を受けて戦争状態に直面する場合には他方が持てる力を全て発揮して援助するということですが、ただし条件がついておりまして、国連憲章第51条と北朝鮮とロシア連邦の法に準じて伝えなくですね、全ての手段で、援助を行うということになりました。北朝鮮と 旧ソ連は1961年7月にこの軍事条項を含む条約を締結しておりまして、そこでも一方が軍事侵攻を受けた場合は他方は全力を持って支援するというふうになっておりましたが、この61年の条約と今回の条約を比べると意味が違うといいますか、北朝鮮の切迫感が全く異なっているということが大事かと思います。1961年の場合は北朝鮮は本当に自国の安全について不安を持って、非常にそれを心配してですね、いたから、この軍事条項といいますか、仮に北朝鮮が武力侵攻をアメリカ韓国から受けた場合には、助けてほしいという内容の条約を作ったと言っていいかと思います。それはちょうど1958年にアメリカが韓国に核ミサイルを配備した可能性というものが高かったと言われておりましたし、そこに持ってきて1961年の5月に韓国で軍事クーデターが起きました。これで相当当時のキム・イルソン国家主席、キム・イルソン首相はですね、非常に不安感を持って、ソ連との間にこの、中国とも同じように持ったわけですが、軍事条項を持った、切迫感がものすごくあったわけですが、今回はそうした切迫感は全くないということですし、しかも、これはおそらくソ連、ロシアが強く主張したと考えられますけれども、前提条件をつけていると、コミットメントの前提条件がついているということであります。まずその一つは、相手に援助を、軍事的な援助を与える場合には、双方の国内法に準じてということになりました。これはロシアの立場からすると、北朝鮮が、援助してほしいと言ってきたときに、その国内法とは合わないと、言ってですね、拒否することができる、そういう手段、口実に使えるということになります。でもう一つは、国連憲章51条を出してきたことは非常に面白いわけで、これは集団的自衛権はみんなにあると認めたわけですので、ここでは、北朝鮮が軍事的な、緊張状態あるいは対立関係が、戦争状況に近くなった時にですね、ロシアの援助はいらないというふうに言ってもですね、ロシアがその集団的自衛権ということをで助けると、北朝鮮を助けてやるということを言って、介入すると、北が拒否してもロシアが介入できるという、そういう内容になっていると言っていいかと思いますので、これはやはり1961年7月の旧ソ連と北朝鮮の条約と比べるともう全然違う内容になっていると言っていいかと思いますし、ロシアとこの北朝鮮が今回の条約をもとにですね、同盟関係に入るということも、もちろん考えられないだろうというふうに思います。2000年の時、親善条約を長官で結んで、それからプーチン大統領は訪朝いたしましたが、この時のロシアはむしろ西側に近いロシアでありまして、G7 に加わって G8 になったわけですので、我々の方に近づいていた時期ですので、北朝鮮との距離があったので軍事的なコミットメントは当然なかったということでありますが、今回は逆にロシアはもう国際的に孤立していると、特にウクライナ戦争で国際的に批判、非難を浴びているわけですので、 まあ、そういう中で、北朝鮮の望む軍事的な約束というのもですね、まあ、ある程度北朝鮮のみならずロシアにとって有利な形で作ったということであろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、三輪車で水色の街をお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
三輪車で水色の街をお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。